はい、こんにちは、左大臣三永です。北野天満宮の月並み縁日に猿回しが来ていたので見ました。素晴らしかったです。猿回しの猿とお兄さんのぴったり息の合っていること、その信頼関係、絶妙なトーク、あそこまで芸を研ぎ澄ますには何十回何百回練習すればいいのか、厳粛な気持ちでおひねりを投げ入れてきました。さて、本日から2回にわたって銀閣寺を歩きます。足利義政の人物像と応仁の乱のことも合わせて解説していきます。京都駅から銀閣寺方面行きのバスに乗り、バス停銀閣寺前で降ります。すでに東山の枯れ錆びた風情が漂っています。目の前が白砂村荘橋本関節記念館。大正から昭和初期に活躍した日本画家橋本関節のアトリエ兼住居、白砂村荘を公開しています。今回はスルーして銀閣寺に向かいます。右手に疎水分流沿いに哲学の道が見えてきます。琵琶湖疎水の分流に沿って約2キロにわたって走る小道です。これも今回はスルーして銀閣寺に向かいます。疎水分流にかかった橋を渡ると銀閣寺の参道です。道すがらたくさんのお土産物屋さんが軒を連ね、修学旅行の学生さん、待機する人力車、旅の雰囲気が高まります。見えてきました、銀閣寺こと東山自称寺の総門です。総門をくぐり中に入ると見事な生垣が目に飛び込んできます。ヤブツバキ、クチナシ、サザンカなど四季折々の花を咲かせる生垣が左右に壁のように迫り、生垣の下半分を竹垣が覆っています。この竹垣を銀閣寺垣と言い、隙間なく割り竹を並べて横に渡した3本の竹で支えただけの簡素な作りです。石垣との調和も見事ですね。これから別世界に踏み込んでいく、その期待感が高まります。こけら吹き屋根の中門もくぐります。左手に御用の松を眺めながら唐門もくぐると、もう目の前に自称寺、銀閣寺の庭園が広がっています。庭園は月町山山麓の2万平方メートルにわたって広がります。足利義政の指導で作られ、禅阿弥が現地指導に当たったと言われます。京都西方の西方寺の庭園が強く意識され、建物の名前や配置に西方寺の影響が強く見られます。庭園は上下2段に分かれ、下段は金鏡池という氷炭型の池を中心に、観音殿、銀社殿、光月台、宝城、東宮堂などが取り巻く池泉回遊式庭園です。上段は楓や苔の群生する山の斜面に散策道が設えてあり、頂上から麓の景色を一望できます。銀閣寺は正式には東山自称寺、臨済宗小国寺派の寺院です。銀閣こと観音殿があることから、俗に銀閣寺と呼ばれます。八代将軍足利義政の時代、世は乱れに乱れました。徳政令を求める土一揆が各地で起こり、3年間にわたる長禄の飢饉で、都では毎日300人、多い時は700人が死にました。やがて始まる応仁の乱。いつ終わるともしれない戦乱は、京都の町を焼け野ヶ原と化して、最終的には11年間も続きました。すっかり嫌になった義政は、息子の義久に将軍の位を譲って隠居します。しかし、義政の気は晴れませんでした。妻、日野富子との関係は冷え切っていたし、息子、義久は 宝刀三昧で、父の言うことを聞きませんでした。義政は政治にも戦争にも家庭にも疲れ切っていました。そんな義政の心を捉えたのが風流の世界でした。いつかは美しい東山に山荘を築きたい。すでに応仁の乱の前から、そんな構想を持っていました。文明9年1477年11月、11年間にわたった応仁文明の乱が終結。5年後の文明14年1482年、義政はついに念願だった東山山荘の造営に着手します。東山山麓の浄土寺が応仁の乱で焼けたまま放置されていました。その跡地に山荘を作り始めたのです。翌文明15年1483年、義政の住まいとなる常の御所が完成。義政は早くも新居に移ってきました。その後、10年近い歳月を費やして東山山荘には10以上の建物が造営されました。常の御所を手始めに、文明17年1485年には、西宝寺の再来堂を模した前室、西四庵が、翌文明18年1486年、持仏堂である東宮堂が、長享元年1487年、泉殿が完成。そして、長享3年1489年より、義政の美的こだわりの粋を集めた観音殿に着手しました。しかし、翌延徳2年1490年、義政は病にかかり、帰らぬ人となります。観音殿が完成したのは、義政の死後でした。では、庭園を歩いていきましょう。まず、目に入るのが、光月台です。砂を円錐形に盛り上げ、その頂上のとんがったところを平らにならしたような形で、高さは180センチあります。作られた目的は不明ですが、景色に良いアクセントを加えています。氷炭型の湖、金鏡池のほとりに、銀閣の名で知られる観音殿。正面4軒、側面3軒。屋根は方形造り、こけら吹きで、屋根の上に金銅製の鳳凰像が立ちます。上下2層からなり、第1層を真空殿。第2層を超音閣と言います。第1層真空殿は書院造り。第2層超音閣は、漆塗りの板壁に花頭窓をしつらえた仏殿様式です。着工は長享3年1489年、義政が死んだ後に完成しましたが、完成した正確な時期は分かっていません。六音寺金閣の舎利殿、西宝寺の瑠璃殿と並び観音殿と称されます。観音殿には銀箔を押す予定があったという説もありましたが、平成19年2007年1月の X 線調査で銀は検出されませんでした。銀箔を押す予定があったかどうかはともかく、結局銀箔は押されなかったことがはっきりしました。光月台の横に広がるのが銀舎壇。白砂を約6センチ盛り上げて、表面に直線の模様をつけたものです。近くを流れる白川の白砂を持って作られたといい、月町山に登る月をめでるためとも、中国の湖、西湖の風景を表しているとも言われます。光月台と銀舎壇は、義政の時代にはなく、江戸時代に作られたと考えられています。唐門と方丈の間に花頭窓がしつらえてあります。窓を通して景色を切り取るように銀舎壇の庭を楽しめます。銀舎壇に面して 本堂たる北条。元那寛永年間、江戸時代初期の復元。屋根は入りもや造り、こけら吹き。縁側の前から庭園を一望できます。以前は縁側に座ることができたんですけれども、今は結界が渡してあって座れません。北条内部には池の大河による襖絵が12面、与謝蕪村による襖絵が12面あります。普段は非公開です。白砂の銀社団の向こうに、高月台が見え、雄大な気持ちをかきたててくれます。高月台は角度によって上の部分に松の梢がかかり、また違う情緒を醸し出します。立ったり座ったり、右に左に動いて、様々な角度から観察してみましょう。北条に向かって右にあるのが、義政の持仏堂、東宮堂です。一層入りもや造り、檜皮葺きの日本最古の書院造り。文明18年、1486年、義政の持仏堂として建てられました。内部は4つの部屋に分かれます。西南の仏間には正面に阿弥陀如来像。脇に足利義政の木像が安置されています。北東の部屋は堂神祭、堂神祭と名付けられ、四畳半の茶室の始まりと言われます。堂神祭という名の由来は、中国の詩人、関羽の、成人は一死して堂神から来ています。成人は人を区別せず、等しく仁愛を注ぐという意味です。この言葉通り、堂神祭では、義政自らが茶を立てて、客に振る舞いました。北条と東宮堂の間の渡し廊下の前に、袈裟型手水鉢があるのにも注目です。各面正方形で、上面に丸い水たまりがあります。僧侶の袈裟を思わせる格子型の擦り込みがあるので、袈裟型手水鉢と呼ばれます。また、銀閣寺型手水鉢とも言います。明日は銀閣寺を歩く2です。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、下克上と戦国時代の幕開け。応仁の乱から戦国時代初期の出来事を解説した音声付き DVD ロムです。応仁の乱、北条早雲による下克上の幕開け、毛利元就、武田信玄と上杉謙信、鉄砲の伝来、キリスト教の伝来といった話題について語っていきます。早期お申し込み特典、蓮如の生涯は8月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。